熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、3月最後の超ええやんとなりました。
ね、高くなってきました ね。
今年は全国的に気温が高く、桜の開花も順調ということで、平年並みか平年より少し早い予想だということです。
そうですね。
京都の桜の予想ですが、開花予想日が3月26日頃、
明日、
はい、そして満開予想が4月3日の予想です。
なんかこんなもんやな。ちょっと4、5日早いっていう感じ
で
ね。
そうなんですね。平年に比べるとちょっと早いんですけれども、満開がね、4月、1週目ぐらいだとこう入学式とか入園式とか入社式とかにちょうどよくなりますからね。
そうですね、まあ、全国からもね、お花見にたくさん、ね、来られますね。
すごいですね、観光客。本当にもうなんか昔はね、桜とそのもみじの季節だけなんてイメージありましたけども、京都は一年中すごいですね、本当に今。
そうやね、まあこの桜の場合はやっぱり日本の方がたくさん来られるんでね。だから確かにわーっと咲き誇ると綺麗ですね。
確かにね、塾長お友達、今全国世界中にいらっしゃいますけれども、京都に遊びに来られた友達、どこご案内されてるんですか？
いや、もう彼らの方がね、私よりもね、花見するポイントよく知ってますよ。
あ、わかる。
僕もあんま花見基本的に行かへんからね。
おっしゃってましたね。
だからその、まあ、勝手で行きますわ。ホテル取れへんかっていう話があるんで、まあ、なんとかしましょうって去年も取ったげたけどね。
じゃあ全然もうご案内とかはしないんですか、お友達とかは？
いや、案内してくれと言えばね、夜の案内はしますけどね。
夜なんですか？昼
間もう花見連れていくのかなやん。最近ね、結構ホテルもね、例えば、昔のリーガロイヤルね、はい、もうなんか工事やってるしね、ハヤトリージェンシーも工事やってるでしょ、なんか結構春の時期に工事やってるから、あとフォーシーズンも早くできたやろね。なかなかできひんで。
おもてなしのね、幅が広がりますからね、ホテルがたくさんできたら。
まあ、ホテルは、たくさん来るんで、
なんかね、あれ京都っていつぐらいにホテル取ればいいんですかね。私いつも思うんですけど、お正月とかもすごいでしょ。
だいたい 2,3 ヶ月先やからね。例えば特殊なイベントある場合はもう行った時に来年の予約するという。
へえ、でもおっしゃってました、大晦日とかはもう前の年の大晦日から予約されてる。
そうですよ。このままね、京都のしゃれたこれより出してるとこでもね、行った時にみんな予約するんですよ。だから3ヶ月待ちとか、そんな料理屋さんいっぱいあるの。
へ
えーとか言うて、僕もこの間あるとこへ行っててね、あれ2月に行ってて、次予約したいなと思ったら、いつ言ったら、来月どうや、3月ダメです、4月はダメですよ言われて、お前ええ加減せえと、いつやねんって言うたら、5月の13日言われて、バカモン言うたけど、
もう忘れちゃうよね。
忘れてしまうわ、そんなもん。
でも京都って結構多い気がするんですけど、なんか
最近ね、やけに多いね。
ねえ、まあ、それでも成り立ってるこの京都の観光、
結構 ね、僕ら行くとこは、まあ、関東お客さん多いですね。でずっとやっぱり来た時に次の予約、来た時に次の予約やから、必ず3ヶ月間やから、もう次の3ヶ月いっぱいなって
くる。確かに確かに。
それから席数がね、8人とかそれぐらいでしょ。それ以上入れないっていうね、そんな多いですね。
まあ、でも本当に昔はね、観光ガイドブックなんかを片手に皆さん旅行されて、まあ、今もいらっしゃいますけれども、ほとんどこうネットで ね、なかなかこう出てこないような情報をみんな調べてきますから、
まあ、皆さんよく知ってますよ。で、車もナビゲーションついてるんでね、細い道までよく知ってますよ。
確かに。あと舞妓さんをね、皆さん見たいがために、うちの息子、普通の着物の方を見かけたら、あ、嘘の舞妓さんだって。
最近多いね、着物着てる人。
ね、
五条通りとかね、もうバスで来て着物着替えて、団体で着物が歩いてるっていう。まああれもさけど、まあ情緒があって、
そう京都だし ね、いいかもしれない、ね、いいかなと思いますけれども。さあ今ね、ラジオを聞きの方でも、観光中の方もいらっしゃるかと思います。はい、塾長、一番のおすすめポイント。
いや、僕はやっぱ一番いいのはね、やっぱり祇園の白川沿いやろ、
ね。あそこね。
ここはやっぱ 綺麗やと思う。
夜がね、
白川のところもいっぱいやしね。だから夜行かれんのやったら、まあ丸山公園と、夜の白川の切通しの墓、とこから、橋からずっとね、長手までずっと、あの辺が
歩いていきますからね。
一番綺麗やと僕は思うのね。まあ行かれたらどうですかね。
お出かけしてみてください。はい、さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
近代塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは長栄のさまざまな超ええ話をお送りいたします。さて長栄さんはさまざまなマンションをプロデュースしてこられました。その時々でトレンドが変わったり入居者のニーズもさまざまです。まあ、塾長はね、もう本当にいろんなマンションを見にされてきたと思います。そこで今日は求められるマンションについてお話をお伺いしましょう。塾長、まずは、今、そして10年前20年前、比べてこうマンションっていうのはやはり変わってきていますか、そのもの自体が。
そうですね、うん、昔はまあ建てたらいいというね、で部屋の中も四つ切りのね、3DK っていうのが多かったですね、はい、ファミリータイプは、
うんうん、
今はまあワンルームしたりとか、そういうのは結構自分らで間仕切りするとかね、そういうケースになってきたし、それとやっぱり何よりも設備が良くなってきたというね。でほとんどもうエアコンついてますしね、
はい、
でまあ建物自体は玄関にオートロックして、防犯マンションにしてカメラつけたりとかね、だから風呂もちゃんと中も結構おしゃれな形になってきたりとか、設備関係は非常に良くなりました。
なるほどね、
昔とはもう全然違いますね。
ちょうどその昔建てられたマンションがだいたい今こうリノベーションの時期を迎えているというかね、なってますけれども、やっぱりそういう形をしていかないと昔のマンションを対応できなくなってきていますか。
そうですね、もう古くなってきてやっぱり15年ぐらい経ってくるとかなり中を直していかねばならないということなんで、まあ、その時に同時にですね、
はい、
まあ、中の部屋の間取りを少し変えたりとか、クロスの色を変えたりとかね、それから設備を、まあ、流しも古くなってきてるんで、昔は公団型の流しが多かったんですけどね、今はシステムキッチンみたいな形のやつとかね、まあ、そういうのがかなりいいものが出てきてるんで、
はい、
それに取り替えてますね。
はい、なるほど。今の時代その求められるマンションというのはどういうマンションなのかということなんですけれども、
まあそんなんは僕に言われても困るね。
でも一番塾長がプロフェッショナルですよね。
まあ、だけどそれぞれね、それぞれ思いがあるんで、例えばその同じ趣味の人が集まって住むマンションとかね、
はい、
それからシェアしたりとか、まあ、個性的にこう、例えばバイク仲間が集まったマンションとかね、そういう個性的なマンションが徐々に増えてきてるっていうね、だからまあ、トレンドから言うと最近まあシェアしているのはテレビでもね、ああいうなんかドラマに出てきたりとかするんで、
シェアハウスですね、
そう、そういうのが出てきてるんで、まあ、ところがね、なかなか面白いもんでね、新しいもん行くと今度また古いもんに接したいっていう人も結構いるでしょ。なんかもう古いもんが好きやというね、
まあ、ヴィンテージってやつですね、
そう、好きなっていうのがいるでしょ。だからこれもずっとこう輪廻するようにどっとこう時代に合わせてだーっと変わってるんですね。で要は、まあ、自分の趣味に合った マンションしようと思ったらやっぱり DIY みたいに自分で部屋作りをしていくっていうね、うん、そういうマンションがこれから僕は良くなってくるかなというふうに思いますけどね。
なんかこう昔はね、そのバブルのあたりはトレンディードラマを見て、うん、そのコンクリート打ちっぱなしのおしゃれな部屋みたいなところがこう流行っていた時期があったような感じがするんですけれども、うん、今なんかそういうのが下火で、まあ、塾長がおっしゃられたみたいに自分の個性を生かせる部屋みたいなのが増えてきてるんじゃないかなと思うんですが。
そうですね、うん、今アメリカでトランプさんがね大統領出てますけど、うん、彼のニューヨークのトランプタワーってすごいでしょ、うん、キンキラキンでもうゴールドですわ、うん、中もゴールド使って、うん、なんかあんな人作ってもいいかなと思うけどね僕京都は残念ながらね、うん、あんな高いビル建てられないんで、
大阪あたりがいいかと
高いビルか一辺ね、うん、そういうなんかあまりないようなものを企画したいなっていう、うん、ちょっと気持ちはありますね
なるほど、
個性的な
時代でね、そのニーズとかトレンドとか本当変わってくるじゃないですか。まあ、塾長の仕事やはり先読みすることが大事だと思うんですけれども、うん、どういうふうに情報をキャッチしてるんですか。
いやそれはもう感覚的に、まあ、新聞読んだりとか、うん、ニュース見たりとかね、うん、そういうのしかその考えキャッチする方法はないんで、うん、私のやってることが全て当たるとは限らないと、うん、事業というのはね、うん、簡単にね100% 当たったらみんな儲かってしゃあないね、うんうん、そうでしょ、
はい、
だから人よりも一歩先ぐらいなんやから、うんうん、今の状況を見ながら、まあ、こういうのがいいかなああいうのがいいかなとこう考えながらね新しいものを作っていくっていうのが我々なんですよ。だから、
ね、
投資金額も結構大きいですから、だから人をやっぱり部屋でもズボッと改装したらね、うんうん、やっぱり300も400万やっぱかかりますので、うんうん、安易にね、うん、安易にこれがいいからそれにしようっていうね、うん、ことはないと思います。ただね、そのみんなが喜ぶそのこれが無難やなっていうのもいいですけどね、うん、うちの連中でやっぱ個性的な部屋作る人いるんですよ、うんうんうん、それが結構ええって言われたりとか、だから我々がその決めるよりもかえってやっぱり担当者の若い人がね、うん、自分らで企画して やった方がいいかなと思う場合もありますね。だから、ね、もういろいろです。
なんかほんと昔はね分譲マンションもそうですけど、あのナチュラルな感じの床で、うん、なんかこうねほんとシンプルなお家が多かった気がするんですけど、チョエさんの物件もねご紹介するうちの本当に個性的で、例えば学生さんが企画したお部屋があったりとか、うん、本当にあの様々ですよね。壁紙ちょっと変えてみたりとか、トイレの色変えてみたりとか、
だから、うんうん、あれがええこれがええやなし、まあ入る人の好みなんで、うんまあ、それに合わせて最大公約数で合うような部屋をやっていくというね、まあ、時にはねもうほんまに個性的な部屋の好きな人もいるんですよ、うん、だからまあそれはいろいろですね、うん、私に言われても困るわ
ちょっとこれオーナーさん向けにの話になってしまうんですけど、うん、やっぱりその空いてる部屋をね埋めたいじゃないですか。で先ほどそのヴィンテージリノベーションなんて DIY なんて話がありましたけれども、うん、やっぱりそのニーズに合わせてお部屋を変えていくってことは大事ですよね。
大事です。それとね、うんまあ、最近はね、まあ、海外でもそうですけどね、家具付きようになりましたね。
お
ね、例えばカーテンつけるとかね、家具持っていくの、うん、そのたびたびに、まあ、それは安いそういう家具店で買ったらいいんですけども、それでも費用負担になりません、うんうん、それやったら家賃をねすごい3000とか5000円高くてももうついた方がええわと、まあお荷物持っていったらそれで住めんねんから、
はい、
だからそういうマンションにねこれから多分僕はなっていくかなというふうに思います、
ね。外国式な感じですね。
いやもう実は外国は我々よりもちょっと一歩前進んでるんで、海外のアメリカが特にそうなんでね、まあ、日本もその家具は僕は置いてもいいかな。
でも逆にそれはねその DIY とは逆方向じゃないですか。お部屋があって家具があって、まあらかじめこう決められたようなお部屋とその自分で作っていくようなね、いろんな変化ができる。
いやだからその家具はもう使わなかった自分で勝手に好きな格好でいたらええねんけども
。え、変えてもいいんですか。
それはいいでしょ。それもいりませんから、ね、うち預かるのは知らないでしょ。
だ
けど家具とかそんなんはね、うんまあ、比較的ね、うん、必要なんで机とかね、うん、そういうのはまあいると思うんだけども、まあ、壁紙張り替えるとかね、うん、棚作るとかその程度は僕は全然家具と直接関係ないんで、うんうん、いいかなと。だから僕は家具をおしゃれな家具を置いていった方がいいかなと自分で思ってます。
まあ、確かにねそんな多分経済的に余裕がない方でしたら、うんまあ、もう家具ついてる方がありがたいですし、
そこで一生住むわけじゃないねんからね。だからある一定の期間を目標を持ってここで住むねんから、まあ、物をついてた方がね
比較的絶対いいと思う。
多少家賃ね、
だって引っ越しも楽だし、
うん、最近昔からも家賃がない下がってますので、3000円5000円上がってもねそこの方がいい。だからうちはもうまず最初あかん場合はねもう条件下げんと家具つけ 家具付けたけと10万円とかね決めて15万円とか決めてでそこに住んでいただいたら僕はいいのちゃうかなと。
まあ、チョエさんが力を入れてらっしゃるその高齢者の方ですとかその外国人の留学生ですとか、うん、本当に多分ね角度がついたらもうありがたいですよね。
中国の人がびっくりするんですよ日本へ来たら
家具がない
部屋入ったら何もないから。
あ中国は
照明器具もかかるなっていう僕から全部ついてるんです。
確かに今日本はの捨てるのもお金かかるでしょう。だからやっぱり不便ですよねちょっと短期住むという方にはね、うん
まあ、まあ僕は家具とか照明器具はつけとくと、うんまあ、玉切れた時は、ね、自分で変えてください
それぐらいはね
ここまで家賃に含まれてるから変えてくる言われたら困るしよね、
うんうんうん、
だからそういった風にだんだんこう賃貸マンションもね、まあ、あまり物を持っていかずに、うんまあ、住めるような形に徐々に今変わってきてると、うん、だからそういう方向に流れてますね、
まあ、あの今の話の延長線上になりますけれどもこれ最後の質問になります。これから求められる賃貸マンション像というのは
まあまあ家具とか僕ええかなって。だから要は入居される人がね喜んでいただけるようにしたらええねんから、うん、だから他にまあ壁紙極端にね色を変えるよりも白のがええっていう人もいるし、
うんうん、
まあ赤を貼る人は少ないですけどまあちょっと自分のこのなんか働いてる姿を写真で撮ってそれを引き伸ばしたとかできるんです最近。
へ
え。いろんなできるんですよ。景色をねこうやるとかね。
へえ。
そういうクロスもちょっとお金かかりますけどできるんですよ、
うん、
だからそういうのはもうやられてもいいしクロスも貼ってまためくれたりできるしね、う
ん、今なんかシールタイプのもあるってね
そういろんな、ね、いろんな多分できてるんで部屋は結構ね自分の好みでまあ職場のお金使わないやったらずっと住むとこなんで、うん、自分で費用を出してですね多少やられてもいいかなというふうに思いますけど、ねうん、
なるほど
そういう方向に流れていけると、
はい、分かりました。今日は塾長に求められるマンションについてお話をお伺いしました。さあそれではここで一曲です。
はい、今日はですねカナブーンのですねないものでなりです
ないものでなり
ないものでだねだり
人間はないものねだりですからね、
はい、よろしく
それではどう
ぞ。あこんにちは。
あ引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そうそれとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの超A マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは超A。
月決
賃貸塾
超ええやん。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超ええやん塾長住まいに関するスペシャリスト超ええの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そして塾長にはコーナーの最後に今週のツボを発表していただきます。さあ今日のお便りラジオネームさくらんぼさんからいただきました。ありがとうございます。家賃をクレジットカードなどで払う方法があれば教えてください。公共料金は払えるのに家賃は全然聞いたことがありませんというお便りです。
うん、まあまあ、
確かに、
うん、徐々にですね、
はい、
こういうカード決済は、まあ、多分増えてくると思いますね。
今あるんですか実際。
いや、やろうと思ったらできるんですけども、どうしても決済するとですね、家賃が1ヶ月遅れるんですね。
うーん、
だから私は別に遅れてもでカード手数料いるでしょ、
うんうんうん、
引かれますから何パーセントか、
はいはい、
だからそんなんを高くしてでもねカードで払うのやったら別にええですよ、
うんうんうんうん、
1ヶ月ずれるし、うん、金利代とまあそのカードの決済の手数料、
うん、
それも嫌やったらもうあなたはクレジットで払いやすいけど取る方の家主さんはなんか減るし嫌やという。
なるほどね、
うん、
あそういうことなんだ。
で最近その賃貸マンションを持たれてる方はですね、うん、要は結構あの銀行で借り入れされてるんで、
はい、
毎月ですね一定の 日にちにその返済金を払わねばならない、
うんうんうん、
カード決済するとずれますから、
うんうんうん、
その分自分が多産なんでしょ。
なるほどね。
だそういう問題があるんですね。だから現金で決済できるデビットカードとかね、
うんうん、
まあ、それもしくはそれに変わった決済の仕方がもう問題なくできるようになったら、うん、あのいいと思います。ただし手数料は追加されますよと、今までよりも高くなりますよと。
あ、なるほどなるほど。
まあそんなん別に構わへんわって言わへんやったら別にそれでもいいけどね、
うんうんうん、
だけどまあ別に普通に振り込んどきゃどうってことないねんからそれ
なんか今ねほらカードで払うとポイントがたまったりいろんなサービスがこう、ね、増えてくるじゃないですか。
金利とかカードとかね。
そうそうそうそう。
だからいやいやそういうのは要望がねこれから例えば入居されてる方が 多くなればね、うん、それはそういう形に変えていっても僕はいいかなと思います。
なるほど、はい、ありがとうございます。そしたら、はい、塾長、今週のツボでまとめていただいていいですか。
はい、将来はそうなります
バッサリと、
うん、
まあでもそうなる日も近いかもしれないですね。
そうやね、まあまあここ10年ぐらい以内になる可能性はあるよね。
ありがとうございました、はい。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの長英はあなたにぴったりのお部屋、きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから、
お部屋探しは長英。
熱血
賃貸塾
長英や。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。さあ、それでは超ええさんからのお知らせです。
はい、それでは井上部長よろしくお願いします。
タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで簡単超ええやん。
はい、井上部長ありがとうございます。無人検索システムタッチで簡単超ええやんということで、ぜひお住まいの近くにありましたら活用していただきたいですね、塾長。
そうですね。
さあ、そしてこちら E ガレージ、
はい、 E ガレージ、はい、奥のマネージャー、知らん間に E ガレージ担当になってしまったけどよろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。2万5000円で看板をご購入いただき、お持ちのガレージにつけるとですね、ガレージ検索サイトをご利用いただけます。月々の、ランニング費用はなんと無料。看板1回のご購入でずっと空いて困っているガレージの、広告をしてくれます。この E ガレージをご利用ください。連絡先はですね、075-361-0601 075-361-0601 まで、ご連絡いただくか、ネットで E ガレージと検索していただき、ホームページよりメールいただけると幸いです。ガレージを管理されている管理会社様、マンションのガレージが空いて困っている家主様も、大歓迎です。 E ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、こちらは駐車場検索システムということなんですけれども、塾長、これ本当にすごいシステムじゃないですか。ランニングコースター無料なのに。
そうね、もうね、みんなね、もう長英さんがそこでまた金儲けしてないと思うでしょしてないですよ。
みんなちょっと斜め目線で疑って
疑うから、もうそんなの心外やわ。金何千万もかけてやったのに、ただそこでどうだええと思うよね。
まあ、あの本当に皆さんのご意見をいただきながら、少しずつねマイナーチェンジを繰り返して。
いや、僕にはね、なんでこうしたかって理由あるんですよ。
ほうほうほう。
結構ね、そのサイトを活用するとね、みんなお金払ってるんですよ。例えば空室の検索のねあれとかね、結構お金、月100万台で金がいるんですね。で、僕はね、あれが非常にね、あの仲介業者さんの負担になってると。だからまずガレージからやってみようと。で、無料なのやれと。ただし、まあ看板だけはね、最初だけ買ってくださいよと、広げていくのに。これ無料なんですよ。
いらん疑い
も
ない、ね、
清らかな、もう僕のですね、業者さんに対してのね、お礼なんですよ。
何ですかね、人間みんないろんな思いをして、こう人を疑ってしまうのかもしれない、なんかあるんじゃないかと思っちゃうんですかね。
僕は全然そうなんだよ。次はね、もうそのマンションのね検索サイト、これを無料でやりたい。
ああ、なるほどね。
これも何千万かかるけどね。だけどね、みんなやってる人は金かかるんですよ、ばかりな。小さいね、業者さんなんか非常に負担が高いんで、まあうちはですね、まあそういうのをやってあげて、みんなに活用していただいていいなっていうね、この半分善意です。
ぜひ皆さん一回ホームページで いいガレージそしてタッチで簡単超ええやん検索してもらいたいなと思うんですけれども、ホームページもね、うん、充実してますね。
そうですね、うちはねホームページ担当者がね女性陣で2人いるんですよ。これがね結構やるんです。好きなんか知らんけど、だからうちのホームページはね、ホームページっていうのはねいつも見てる同じもやったらもう見えへんね、一回見たら、うんうんうん、でしょっちゅう変え、うんうん、だからどんどんどんどん変わってます、うん、だから見るたんびに、うんうんうん、だから1週間に1回は見てもいただいて面白いですよ。いろんな情報そこで出しますから、はい、今度ラーメン企画もそこで出
して、あ、そうだ、ラーメン企画もそうですね、
4月やりますから、もう
ラーメン企画の時だけじゃなくてもっとまめにぜひチェックしていただきたいと。
もうね、いろんなこといろんな情報をそこへどんどんどんどん載せてます、うんうん、だからもう2人専属でおるんだから、それに、はい、もうホームページ多分の金たこってしちゃう
ねえ、専属ってなかなかね、
女性の美人のねスタッフが2人いるんですよ。
ぜひホームページ超英で検索して、
はい、見てください。皆さんよろしくお願いします。
この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超営の提供でお送りしました。